はいどうも、小太りです。小太りの意識低いラジオ始まりました。このラジオは頑張りたくない、動くとすぐ疲れるという意識の低い小太りが毎日のことを話していくラジオです。皆さんよろしくお願いします。はい、本日は第204回目、目立つ人と注目する人の違い、そして仕事ができない苦痛という2つでやっていきましょう。よろしくお願いします。はい、今回はまあ2つ話していこうと思いまして、まあ、1つ目がですね、目立つ人と注目する人の違いということですね。これね、何かと言いますと、まあ、SNS の構造とか、まあ、ネットの構造の話ですね。で、僕は結構ね、ツイッターとかをよく見てるんですけど、まあ、本当ね、追廃って言われたら多分もうその通りですね、甘んじて受け入れることしかできないんですが、まあ、インフルエンサーというね、よく呼ばれる目立つ方がいるわけですよ。フォロワーがなんかまあ10万人いたりとか。で、まあ、そういう人ってやっぱりね、変わったこととか極端なことをね、やってるんですよね。で、そういう人がまあどんどん目立っていくのがまあネットの構造であると。で、研究とかでもですね、ネット上の意見って両極端なものしか残らないっていうような研究結果が出ておりまして、ね、どっちつかずな、まあ、中立の意見っていうのは全然出てこないんですって。やっぱりね、過激な極端なものがどんどん拡散されて、それがね、さらにこう尖っていくっていうね、もう意見がもう分かれていくっていうのがネットのね、議論の特徴なんですけど、まあ、まさにね、その通りで、変わったことや極端なことをね、やってる人がどんどん目立っていってしまうという構造があります。で、やっぱね、その目立ってる人ってね、その目立つこと自体がね、もうその人の価値みたいになってきてるんじゃないかなってこともありまして、まあその一度ね、トップに立った人は、まあ、常にね、こう変化をし続けないと、その面白さがね、飽きられてしまうし、こいつ常に同じことやってんなと思ったら、やっぱファンが離れてしまうわけですよ。で、何をすればいいかっていうと、まあ目立つことを多分こう繰り返していくと思うんですけど、そうした時にね、一つ僕思いまして、永遠に目立ち続けるしかないのかなっていうのをね、ちょっとね、考えました。なんかこう、何かを A っていうことをやって飽きられる、 B っていうことをやる、飽きられる、 C っていうことをやる、飽きられるっていうのがね、あると思って、まあ本人がね、それが楽しくてやってるならいいと思うんですけど、なんか注目を集めるためにそれをやるしかないなっていう状況にあるのであれば、僕はね、結構それはすげえ辛いんじゃないかなと思って、もうね、超余計なお世話かもしれないんですけど、そういうのをね、なんかこう SNS とかで目立ってる人をね、傍から見てて思いましたね。もちろんね、その今までの立場とかを捨てて新しいことにね、挑戦していく姿っていうのは見ていてね、すごいね、応援したくなるし、やっぱかっこいいよなと思うんですけどなんかそれをまあ本当にやりたいのかとか、その注目されなければその価値がなくなっていくので仕方がなくやってるのかっていうのでね、やっぱ全然違うよなと思いました。で、僕もね、その SNS とか運用したりとか、あとはね、ブログとかやってるので、まあその目立つ人たちとね、まあ同じゾーンにいるとは思うんですよ。ま、全くね、レベルは違いますけど。で、なんかそう思った時に、その常にね、注目されるために何か突拍子もないこととか、新しいことをね、死ぬまでやり続けていくのかって思ったら、まあそれはその僕のね、気持ちとかモチベーションでやらせてほしいなっていうのをね、すごい感じました。うん、なんかこう人からのね、注目を常に集めるために何かをね、仕掛けまくっていくっていうのは、まあ楽しいと思うんですけど、結局その他人の軸に依存してるので、まあ面白がられるために生きてるみたいな、まあ、それってなんかちょっと本末転倒かなと思って、なんでまあ僕のスタンスとしてはね、自分がこう楽しいこととか面白いなと思うことをやってて、それをね、その周りの人が面白がってくれて、なんかファンが増えてくっていう風になればいいかなっていうのをね、すごい思っております。で、僕自身ね、ツイッターのフォロワーの増加がちょっと止まってたりとか、なんか本当にこう伸びがなくなってるんですけど、まあなんかそういうのをね、すごい思うんですよね。いや、なんかお役立ち情報を届けたりとかね、まあツイッターとかそうですよね、とかフォロワーを絞ってその層に刺さることを1日ね、もう30ツイートしろとかっていう、まあ、そういうセオリーがあるんですけど、まあなんかそれもね、なんかちょっともういっかなってね、ぶっちゃけ思ってて、 まあその2500人程度のやつが何言ってるんだってね思われるかもしれないんですけど、なんかこうしっくりこないかなって感じですね。まあなんか僕のその意見とかね、日々思ってることをアウトプットして、そこにね共感してくれる人がフォロワーさんになってくれるってことが、僕自身ね、まあ、一番こう精神衛生上いいし、まあ単純にね小太りの考え方に共感してくれてるので、まあ嬉しいので、まあそういう感じでやっていこうかなと思ってます。ちょっとね最後話脱線しちゃったんですけど、まあ目立つ人と注目する人の違いっていうのがね、この SNS で顕著に現れてるなと思いました。はい。で、2つ目がですね、まあ、仕事ができない苦痛っていうことで、まあ、この仕事ができないっていうのは、仕事の要領がいい要領が悪いのできないではなくて、仕事そのものをさせてもらえないというできないっていう意味ですね。で、仕事をさせてもらえない苦痛ってことなんですが、まあ、このねラジオを聞きの方でね、まあ、仕事が好きでたまらないっていう人がね果たして何割いるのか。僕もね、仕事が好きでたまらない側の人間ではなくですね、どっちかというと仕事するの嫌なんですけど、まあね、その仕事ができないって、まあさせてもらえないっていうのはね結構ね苦痛なんですよね。っていうのをなんかその友達がねある実験をしてて、あ、すげえ面白いなと思って見てたんですけど、それは何かと言いますと、その週に1回ね完全に仕事をしない日っていうのをね友達が作ったんですよ。で、その友達はフリーランスで、もう本当にね365日もう2年間ほとんど働いてて、もう休んだことがないと言っててね。で、その強制されてやってるわけじゃなく、まあ、仕事がね大好きで、もうその常にやってると。だからもう趣味みたいなもんらしくて、その人曰くね。なのでその365日ねずっとやってた趣味を突然奪われるみたいなことで、まあ本人がねトライしてやってはいるんですけど、結構ね何すればいいかみたいな感じでね悩んでて、まあ実際でもそうですよね。毎日やってた趣味を、いやそれ今日からやめてって言われて、時間を潰そうとか、その休日をねどうやって使おうかなって思ったらね、多くの人がねめっちゃ悩むと思うんですよ。で、これってその人事じゃなくて、まあ、多分訪れる問題で、誰しも。例えばですね、老後ですね、仕事を引退して、まあ、すごいね膨大な時間があると。で、その時間をどうやってその消費して、まあ消費じゃなくてもいいですけど、毎日をねどうやって過ごしていくのかっていうのはね結構ねその重要なね問題なんですよ。で、お酒が飲むのが好きっていう人は、まあお酒飲んでいいと思うんですけど、やっぱお酒を飲み続けるとお金もかかるし、健康もね損なうじゃないですか。なので、お酒が好きっていう趣味だけでは老後をねサバイブできないんですよね。で、なんか他のねお金がかかんない趣味を見つけるべきで、で、趣味見つけてハマるのって結構ね時間かかるので、やっぱね大変なんですよね。うん、今ですね、音楽流してたのはなんか Siri なんですけど、突然なんか Siri じゃない iPad で流してたんですけど、突然反応しだして戻りました。はい。で、そう戻りますね話に。で、そう、まあ、老後もそうですし、例えばねベーシックインカムって言って月々ねその7万とか決まったお金がその振り込まれてですね、もう人間働かなくていいっていうような世界が訪れるかもしれないんですけど、それもねある意味ね、まあ、地獄だなと思ってて、仕事忙しかったりとか会社辞めたい人って毎日働かなくていいイコールめっちゃ最高幸せじゃんそれって思うかもしれないんですけど、くっそね暇なんですよ。で、やっぱり仕事ってその社会との接点ができる、かつねお金も稼ぐことができるし、まあ、自分の承認にもなる、まあ、時間もねめちゃめちゃ多く潰れるっていう趣味としてはね、もうすごいね性能が高いものなんですよ。で、僕もその仕事をさせてもらえないっていうことではなかったんですが、まあ、自分がねそのやりたいことっていうのがね完全になくなって、まあ、収入も働き方も人間関係も日々の生活も全てね満足いくってね、もうほんとカンストしてしまった時があってですね、その時になんか絶望したんですよ。あ、やることねえなと思って。で、何やっても楽しくないし、大好きだった本を読んでも全然響かなくなっちゃって、 あれ俺どうすればいいんかなと思って退屈に押しつぶされそうだったんですけど、それがですねこの仕事をさせてもらえないっていう、まあ老後の生活だったり、またはねベーシックインカムが実現した世界でも同じようなね問題が起こるんじゃないかなと僕は思っております。なのでそのベーシックインカムでね働かなくていいよって言われても多分ねみんな働くと思うんですよ。でもちろんその週5日あの8時間働くとかじゃなくて、例えばその1日 2,3 時間好きなことを仕事にするとかでいいと思うんですけど、そうしないとね絶望すると思うんですよね。うん、なのでね皆さんもね、まあそのお金をかけずに時間がねその消費できる趣味っていうのはね持つといいと思います。まあ料理とかギターとか、まあこのラジオもそうですし、まあなんかそういう趣味がね一つでもあると、そのベーシックインカムが訪れても楽しい人生を送ることができると思うんで、あの皆さんもねぜひぜひ何か趣味を見つけていただければなと思います。はい、でちょっとね時間が余ったので質問答えさせていただきます。お気に入り登録させていただき毎回楽しく聞かせていただいております。早速ですが質問です。好きなお菓子などをやめたことでスピリチュアルな的な恩恵は結局どうでしたか。若いのに厚美さんの話をされたので頭に残り気になっていました。よろしくお願いします。ということで、これね以前の放送で僕お菓子大好きなお菓子をやめてねなんか恩恵があるんじゃないかっていう話をしたんですが、それの質問ですね。質問ありがとうございます。スピリチュアル的な恩恵はですねまあなかったんですけどぶっちゃけ、まあ、自己肯定感が上がったっていうのは一つありましたね。これどういうことかというとですね、まあ大好きなお菓子をやめるっていうね、自分にちょっと厳しいハードルを課して、それをね、1ヶ月ぐらい実行できたことで、あ、俺やればできるじゃんみたいな感じで、ちょっと自信がつくっていうようなメリットはあったので、まあそういう意味ではね、スピリチュアル的な恩恵じゃないんですけど、まあ良かったことはあったという感じですね。はい。ということで、今回はこの辺で、さよなら。次の放送でお会いしましょう。バイバーイ。